皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ちょっとずつ暑くなってきましたね。
お前ね、
夏の到来を感じます、
はい、
こうやってね、四季が巡ってね、また1年経ち、
うん、
そしてまた一切年を取り、うん、僕らは死んでいくんでしょうね。
どうしたのこれ。あの老後のポッドキャストちゃうそれも
まあ老後考えますよ、私もね。
そうそう、考える、
うん、やっぱ、うん、自分の生活設計どうしようかなとか、
はいはいはいはい、
このまま東京にいてもいいのかなとか思うわけじゃないですか。
まあまあ、それは分かる分かる分かる、うんうん、
関西に帰ろうかなとか、う
ん、どこにそのもし候補地としてはあれな、例えば40、50になった時にここ住みたいなとかあんの、
うん、まあ海が見えるところに住みたいなと。
なんでだ、なん
で思ってますね。まあ海がやっぱ海です、海育ちだからさ、海、瀬戸内海育ち。
そうか、俺ら
瀬戸内海育ちだからさ、俺は。
うん、まあ俺ら瀬戸内海
育ち。俺はことあるごとに海見に行ってたよ。うん、
マジで。
うん、
でちょっと魚とか釣ってた。
魚とか釣ってて。
細かい
な。いや、本当のこと言うと、あのうちの市にはね、浜があるじゃないですか。う
ん、あるあるある。
あそこで結構走ってたよ、俺。浜を。
それ。部活で？
部活じゃない、あの、まあ、トレーニングで。
トレーニング、お前その昔からあれなん、そういうちょっとこう筋トレとか。
いや、あの時はね、初めの一歩的なもので強くなると思ってたんよ。
なるほどね。ま
あ、バスケ部時代やけど。
はいはいはいはいはい。あ、初めの一歩に。
で、あれで体力つくだろうと思って、初めの一歩でさ、浜辺を走るトレーニングの夏合宿とかあるやんか、うんうん、あれをやってた。
じゃあ裸足で走ってた。
裸足で走ってた。
おい。
で、あれちょうど多分イメージしてる浜一緒か分からんけど、うん、あのうちの市の川がの下流の浜ってちょうど800メーターぐらいかな、あの浜辺が、
うん、
で人はあんまおらんのよ、
あ、
あそこ走
る、分かる分かる、うん、そうなんや、うん、
そうそうそう、
あ、知らんかった、そんな寝ててんだ、
そうそうそう、
なるほ
ど。で、うん、夕日がさ沈むじゃない、
うん、あ、そうやな、うん、
それを見て少しちょっぴり涙した。だって男の子だもん。
失礼したのそれ。
はい、ということでございまして、はい、これで助走は済んだかしら。
ありがとうございます。もうね、最近もうオープニングトークするときにもう無理やりですね。
佐藤さんあんま良くないかな。
今日の話につなげてくる。
そうそうそう。はい、接続するというね。う
ん、はい。ということで今日はですね、皆様、タイトルから分かっておられるかもしれませんが、サンセットサンライズというですね、はい、映画のご紹介をしたいなと思います。
はい。じゃあ引き続き、週末作戦会議室聞いてください。さあ会議を始めていきましょう。本日のテーマは何でしょうか。
は
い、
今日は先ほど、お伝えしました通り、サンセットサンライズというですね、
はい、サンセットサンライズ
映画を紹介したいなと思
います。邦画ですね。
邦画ですね。
はいはい、
でちょっと僕最近ちょっといろいろ、まあ割といろんなコンテンツ見てるんですけど、うん、ちょっとあんまビビッとくるものがなくですね、ややちょっとスランプ気味でございます。はい、
スランプとかあんの、
はい、スランプですね。はい、いやなんかさ、やっぱコンテンツ見てさ、そのコンテンツをこう喋ろうみたいなのがさ出てくるときはスラスラ出てくるんじゃない。でも見てもさ、なんかどう面白さを捉えていいんだろうみたいなさ。
あ、そうなんや。それはちょっと別途会議やな。
そうそう、うん、
別途会議しよう、うん、俺はもう見たものをどう調理していく、
うんうんうん、
だからもう俺みたいなシェフはもう食材を選ばない、う
ん、選ばない、選ばないの。
あれは食材選んでるから。
俺ちょっと食材選んでしまう、うんうん、
俺はもう選ばない、その辺の
すぐ、
うん、あ、これだったら中華、
はい、
これやったらわかめスープ、
いけ。これわかめやんけ。
で決める。あ、なるほどね。でもその声が聞こえてきたわけですか、サンセットサンライズからは。
サンセットサンライズからは、いや俺ね、これね見た後すごいねモヤモヤしたの。もうモヤモヤの極地みたいになったんだよ。でそれでしばらくモヤモヤした上で、あ、ここで俺はモヤモヤしてたんじゃないかっていうのを
言語化できて、
モヤモヤを言語化できたので、そのモヤモヤをちょっと今日あのサンセットサンライズを言いながらちょっとその話をしたいっていう。なるほど。
でもモヤモヤという時点であんまり評価高くないということですな。
そうなんですよ。
なるほど。俺は実は見てなくて、は
い、サンセットサンライズ
映画の予告で見て、
うん、
はこういう感じかと思って、まああんまり俺のが見たいと思う感じの映画ではない。
ああ、そうね、うん、そうね。佐藤さんのビビッとくる感じじゃ。そうそう。
だから予告からは何ともなかったけど、逆にここで話を聞くことによって見るかもしれんから。
なるほど。
ぜひちょっと聞いてみたいなと思ってます。
はい。オッケー。じゃあちょっとまず概要から聞いていければと思うんですけど、まあサンセットサンライズですね。あの、はい、工藤官九郎が脚本を描きまして、はい、まあ主演がですね菅田将暉と、はい、井上真央です。
はい。
はい、井上真央さんが久しぶりに名前聞く気がするんですけど、
はい、
で原作がですね、ニレ周平さんという
方の
小説がありまして、これが2021年に連載されていたもの。でそこから映画化決まって、まあ、今年の1月ですね、の17日に映画化されたという感じで、はいはい、まあ、最近ネットフリックスとかで有料で視聴する、はい、無料で見るようになっていると、はいはい、はい、でどんな作品かというやつなんですけど、なんかイメージあります、こんな作品。
いや、なんか脱サラというか東京の生活に疲れた会社員が地方に行って釣りしながら生活するみたいな、はいはいはい、で地方の良さ再発見みたいな。
なるほど。
そういうイメージの広告だった
と。あ、ですね、本当はどうなのかというと、うん、コロナウイルス×東北の大震災をテーマにした作品。
ああ、そうなんや。
です。
あ、じゃあ俺が全然勘違いしてるから
。でもなんかね、それが東京から見た時に地方がどう見えるかっていう話ではあるんだけど、でもやっぱコロナと震災っていうのがめちゃくちゃ、ね、テーマ性としては、まあ
東北やし2021年ってことを考えれば、
うん、そうそうそうそうそうそう、でかくなってるっていう感じですと。はい。でまあなので、まあなので2020年が物語の舞台なんですけど、はいはい、まあ、コロナもあり、まあ、世界中がパンデミックになっていると。で、まあ、主人公が、まあ、大企業に勤めてて東北にリモートワークするんだみたいな話の中で、うん、まあ、コロナ真っ只中の時期に東京からまあよそ者がやってくるわけですよね、うん、じゃあ果たして主人公は地元の人たちと馴染むことができるんだろうかみたいな、まあ、そんな感じの話なんですけどみたいなっていうのが、まあ、ざっくり概要でございますと。はい、SPS を
見てるわけですが、おお、そうです、SPS。
はい、ですね、すみません、ちょっとこれ 2.5 でございます。
あらららら、
はい、
久々に 2.5 出ました。はい、久々かな、まあまあ。
はい。
2.5 ですか。
はい、すみません。
これはじゃあ、あんまりおすすめできない。
はい、なので、今日ちょっとおすすめのコンテンツをちょっと紹介したいというモードじゃ、今日ちょっとないんですよ、
なるほど、もやもやを語るという。
はい、
ですか、はい
はい、なんですけど、ちょっとこうなんかずっとそのモヤモヤしてたものがあって、それがちょっと言語化できたんで、ちょっとそれをちょっと中心に議論したいなと。
あ、じゃあこれセラピーラジオですね。
はい、私のモヤモヤを聞いてほしい、うん、はい、
普通はそれをお客さんからリスナーからね、
うん、
募集するもんですけど
来ないから
来ないから、
ね、来ないから私が相談員になろうかな、はい、相談を。
じゃ今日のペンネームは、東京都内お住まいの馬場さん、
はい、
今日新しく映画を見ましたがモヤモヤするんですが、僕のモヤモヤを聞いてください。あ、これなんだろうな、今日聞いてみましょう。
はい、その感じ、その感じ、
はい、はい、
感じって感じですか。一応ちょっとこのですね物語のあらすじ、はい、もうちょっとだけ詳しく説明しようかなと思います、はいはい、で物語の舞台、先ほど言いました通り2020年、コロナウイルスで世界中がロックダウンしていますと。でそういう中では主人公の菅田将暉がですね、まあ、東京の大企業に勤めてまして、まあ、コロナ禍でリモートワークになったことをきっかけに、まあ、地方にですね、まあ、お試し移住をするということを決意しますと、
はい、
でまあ、釣りが大好きなんですね主人公は。なので、まあ、東北大震災からの復興を果たしつつある、まあ、いわゆる三陸海岸への移住っていうのを計画しますと、はいはい、でそしたら5000人ぐらいしか人口がいない小さな、まあ、町、まあ、ほぼ村に 4LDK で家賃6万円の物件があることを発見するわけですね。
すごいね。
わあ、これはいいと、
うん、
はい、っていうところ でその物件を賃貸に出したオーナーが井上真央の方なんですよ。で井上真央は町役場に勤めてるんですけど、公務員ですと、
うん、
で東北大震災の時になんかどうやら旦那さんと2人の子供を亡くしている未亡人であると、はいはい、でそんな井上真央がもともと家族で暮らしてた思い出のこもった 4LDK の一軒家を、まあ、貸し出すと、
はいはい、
でそこに菅田将暉が入ってくるっていうのが物語の導入でございます。はい、でも菅田将暉は内見した時に物件をすごく気に入りまして、まあ、すぐ契約をして移住をするわけですね。
なるほどね、
はい、一方で村人からすると東京からやってきた主人公はまあよそ者ですと、かつコロナをですね外から運んでくる可能性があるやつや
と、なんとなんという
ところで、町役場に勤めている井上真央はですね2週間の隔離を言い渡しますと。
ほうほう、
まあ、要はコロナ取ってるかもしれないから、そうそうそう、 しかしですね、菅田将暉は我慢することができず、うん、外に出かけます。そして毎日釣りをやって、うん、市場で安く海産物を入手したりとか、まあ、釣った魚をさばいて食べたりして、まあ、いわゆるこう地方の生活を満喫するわけですね、
うん、
ただ菅田将暉はひたすら村人とはディスタンスを取ることを徹底するわけですよ、うん、はい、で2週間の隔離期間を終えると、まあ、町の人たちはですね、意外とですねすんなり菅田将暉のことを受け入れてくれますと、まあ、菅田将暉側としてはなるべくディスタンスを取ろうとしたんですけど、田舎の人間はですねそれほど東京から来た人を、まあ、よそ者だというふうに相違することなくですね、割とすんなり仲間に入れてくれますと。でなので家賃は安く、人は温かく、はいはい、飯はうまいと、まあ、そういう順風満帆なですね生活をするんですけど、まあ、須田はですね2つ問題を抱えることになると。で1つはですね井上真央との関係性ですと、はい、須田はですね井上真央にですね一目惚れしますと、はい、なんですけど井上真央はですね東北大震災で旦那さんを亡くしてたりするので、精神的ショックが、そうそうそう、
そうやな、
なので彼の恋はやや実りそうにないと。
なるほど、
はい、かつなんか地元の青年衆が 3,4 人いるんだけど、さあ全員ですね井上真央のことを狙っておりますと。
なるほど、
はい、なので恋愛によってですね地元民との人間関係がややこじれつつあるみたいなところがあるっていうのが一つ目の問題です、
うん、
で二つ目の問題が仕事の問題で、菅田将暉の会社がなんか割と大企業なんだけど、なんか地方への移住ビジネスを始めるとするのね、
うん、
でそこでなんか地方の空き家をリフォームして、それを都市部の人に
貸す
と、でそれによって収益を生み出すようなあのやつをやろうとしますと。でその菅田がそのプロジェクトのリーダーに任命されるんだけど、まあ、どうしても町役場の動きが遅いとか、なんかビジネスすることに対して地元民の理解を得ることが難しかったりみたいな、そういう問題が発生すると。はい。そういう中では果たしてこう恋愛関係はどうなるんだろうとか、まあその地元民と人間関係構築してプロジェクト成功させることはできるのか、みたいなのが、ね、まあ大雑把なあらすじでございますと。
はい。
はい。という感じなんですけど、佐藤さんいかがでしょう、ここまで話を聞いて。
いや、ちょっと恋愛はちょっといらんかなって私は思いましたね。
なるほど。
直感的に。なんか、言うたら悪い。まあ、なんでしょうね、恋愛はまあ人間生きるには必要なことではあるものの、うん、その震災で家族を失った人のに恋をして何人も恋をしてるっていう状況はちょっと正直、うん、なんかそれを物語にしようっていうのはちょっとね、
はいはいはいはいはい、
うん
あうんって思う、ね、恋愛いるみたいな、ね、
恋愛いるってなっちゃう、
はいはいはいはい、
俺は、
うん、なるほどなるほど、
うん、
他なんかありますか、
他はまあ、うん、まだ他の部分はあんまちょっと見えへんから
、
まあまあそういうことなんかぐらいやけど、恋愛だけがなんか異物感すごい、
は
い、
あなるほど、ね、
俺の中にはある、
これ確かに最近ねあんまないもんで、こう恋愛を無理やり入れてこなくても、
そう無理やり入れてる感が、しかも大家さんでしょ、
大家さんですよ、
大体大家さんとさ、まあ言い方変やけど、普通不動産会社挟むからさ、大家さんと会うことってあんまりないにも
か
かわらず、一目惚れして、ましてやバックグラウンドそういうのがあってって、正直ちょっとね、俺やったら重すぎて背負われへんなって思うし、
はいはいはい、
なんかちょっと気持ち悪いなって思っちゃう。
なるほどなるほど。うん、
その恋愛入れてくることがね。
はいはい。うん、まあ現代のあのメゾン一国みたいな、
メゾン一国
ちょっと感じなんだけど、そうそうそう。はい、というところなんですが、ちょっとここからこの作品のですね、あのどういうメッセージ性なのかとかの話をすると、
メッセージ性、そうです、大事ですよ、
はい、はい。この作品結構メッセージ性強くてですね、
ほうほう、
途中でですね、割とこう真剣10代喋り場のようなですね、あのなんか熱い
議論が
始まるんですよ、はい、でなので、でその結局最終的なメッセージは何かっていうのは、とにかくもう自分のことだけ考えればいいんだっていうメッセージに集約されるんですよ、
うん、
で東京の人は地方に住んでる人に遠慮するなと、
うん、
で東北大震災で傷ついた人はいるかもしれないけど、特に何も特別なことはするなと、
うん、
で地方に偏見を持たずに、変な遠慮せずに地方に来ればいいんだと、で地域のコミュニティの閉塞感みたいなことをそんな警戒するなと、あの大丈夫、受け入れてくれるから、うん、ただ普通に隣人としてオープンマインドで付き合えばいいんだって話をしてる、なんか変に他人を信じずに、もう自分の好きなようにやればいいんだ東京の人は、
まあまあまあ、でもそんなめっちゃ変なことは言ってないっていうのに聞こえるけどね、はい、
で地方の人はなんか自分たちを必要以上に卑下するなと、
うん、
まあ、どうせ 田舎なんてって卑下するのはやめるべきだと、うん、なぜなら地方には素晴らしい資源がある、とにかく飯がうまいんだと、うん、でその資源を生かして堂々とアピールするんだと、そうすれば自分たちはこう東京の人を呼んでくることで、まあ、経済的に潤うからその豊かになれるんだみたいなことをまあ言うの、うん、はい、で今はな、今はなんだ、都市部の人も地方部の人もなんかお互いをやや誤解しているだろうと、うん、でなんかこう自分のことだけ考えて相手の懐に入っていけば、まあ、両方幸せになれるからみたいな、だそういう今の閉塞感を打破するための希望はそこにあるんだみたいなことがあぶメッセージなんだろうなと僕はちょっと読み取ったの、うん、でほうほうと思って、うん、なんかほんまかいなってさ、
ね、
そのずっとそのちょっとね、まあ、そのメッセージは多分そうなんだろうなと思ったんだが、いや果たしてこのメッセージは本当かと。
なるほど。
だってさ、コロナの時に東京からよそ者がやってきたらさ、もっとひどい嫌がらせ受けてたんじゃないの実際は。
ああなるほどね。あ、そういうことね。
そうとか、なんかあとなんかこの作品ってあんまこう地方における村社会的なさ人間関係の苦しさみたいなのがもうほぼ描かれない、
ね、なるほどね。いい面しか描いてないと。
あ、そうそうそう、もう温かいんですよすごい人は。で東京からよう来たなっつって、なんかあのこのなんかこれとこれを組み合わせたらめっちゃうめんだみたいなっていうのをすごく教えてくれたりするのね、うん、でなんかなんてむしろ東京から来た菅田将暉の方が初めこうディスタンスを取ろうとするんだけど、うん、地元の人たちがこう積極的に受け入れてくれるすごい温かいです
と。なるほどね。
でそういうなんか共同体の苦しさとか陰湿さみたいなものは東京の人にのあの思い込みに過ぎないんだぐらいの感じの、うん、感じを出しますと。
なるほどね。
はい、なのでもうこの場所において地方はなんか物価が安くて海産物がうまくて人は温かい楽園ですみたいな感じの描かり方を推すので、
なるほどね、
それがいやほんまかいなと思ってそうでなんかね、であとなんか菅田将暉はこう、まあ、三陸海岸大好きになって結局あの最終的にその永住することになるんだが、うん、まあ、それもちょっとほんまかいなと。なんか釣り狩りのさ、娯楽は多分なさそうに見えるのよ。
うん、
あのパチンコぐらいしかないのよ、
うん、
で。それで本当に心の底から幸せなんだろうかみたいな、うん、っていうのをあるんだけどね、そういうのね、違和感を菅田将暉の底抜けの
明るさ、
ナンクルナイサーが、ナンクルナイサー感が全てこう、拭い去って、
なるほどね、
作品として成立させてるなって気がしており、いやこれ本当なんだろうかっていうのがずっとこうモヤモヤしながら俺見てたんだなっていう、うん、これが俺のモヤモヤ感だったのかっていう
なるほどな、はい、いやまさにさ、それはもうほんまにコインの裏表というか、
うんうんうん、
その作品が言いたいメッセージの裏側というか、
うん、
じゃない、だそうみんな思ってるでしょ、都会の人は、
うんうん、
そうじゃないんですっていうメッセージだから
さ、うん、あそうそうかそうか、うん、でもさ本当なんかな、
いやだからもうみんな本当なんかなと思ってるから、うん、彼らとしてはそういうメッセージを作ったんじゃないの、
はいはいはいはい、
だからもう恋の裏を持ってよ、それは本当なんかなって疑い出したらさ、議論はずっと平行線、
まあまあまあね、確かにね、
うんうん、
まあ、
でも俺は本当かしらって思うよ、うん、俺はね、俺もね、うん、
うん、でもあそっか、で俺ここからが佐藤さんとちょっと議論したいところなんだけど、はいはい、なんかこれ創作論の話ですと、創作活動をするときに要は伝えたいこととか描きたいものを形にするときにこう自分にとって都合悪いものをなかったことにするのはありかなしかっていうのが、まあ、その創作スタンスが許容されるべきなのかっていうのがちょっとなんか僕のモヤモヤの正体は究極そこなんだと思ったの、
ね、
このスタンスでの創作は許されるのか、
なるほどね、
なんかあのうんでも、うん、って思ったの、
うんうん、でもまあ言っちゃうよ答えはね、
うんうん、
許されるも許されないもない
ない、
うん、それは物語のリアリティがそれを許すか許さないかだけ、
はいはいはいはい、はい、
つまり、うんうん、トップガンマーヴェリックに文句言いますかと、
言わない
言わないです。ちょっとしたアラとかさ、
うん、
こんな中年の大韓軍人がヒャッハー言って大活躍する、
うん、
普通考えたらありえないよ、
うん、
それは若手とか、
うん、
そのそこそこの、まあ、ベテランというか経験を積んだ人が活躍するのはともかく、
うん、
50、60のおっさんが、うん、若者と肉体的な交流をし、
うん、
活躍し、
うん、
来産するっていう、うん、あの物語の虚構性をでも楽しめるやん、
楽しめる、
うん、でもあれはもうあの世界のリアリティでもうトムという一点突破でさ突破できてるからさ、
うん、そうだな、
で今回は須田くんの一点突破では突破できなかったんあなたの心を、それだけの話じゃないですか、
あ
だから許す許されないの話じゃない、
なるほど、
うん、
そういうことか、いやなるほど、 俺はでもね、あのトップガンマーヴェリックはこれ嘘だからって言ってでもエンターテインメントじゃんって言ってエンターテインメント作品として楽しんでるのよ。なるほどね、うん、でこのなんていうの、そうじゃない、なんか社会にメッセージ性をなんかその震災とかさ、なんかそうコロナとかさ、
なるほど、
ね、みたいなに対するメッセージを、メッセージ
として言う時にはそういうのは許されないっていう、
そう、う
ん、許されないというか、あんまその態度としてどうなんだっていうことを、
そうそうそう、
じゃあエンタメだったら OK だけど、うん、社会派はダメっていう、そういう線引きっていうこと、
そう、まあエンタメはもう嘘だからねっていう、もう合意させてるのよ、うん、あの暗黙の合意がその映画見に行く僕と、
ね、
その作品の間に あるから、
る、ね、君と空と君との間には、
空と君との間には
いつも冷たい雨が降る、
そう、うん、まあそうね、はい、そういうあるのよ、それが、
はいはいはいはい、
そうっていうね、そう、それがなんか、なんかね、
でもそれはまだ程度問題のような気もしないでもないけどね、まあま
あ、でもこれはでかい嘘じゃない、
うん、
そんなものはそのなんか田舎の共同体に陰湿さがあるかないかっていうのは結構作品のさ、
まあね、
根幹をなすじゃない。
まあ俺の立場としては確かにフェアではないなとは思うけど、うん、やっぱさ、これはもう別に映画とか作品だけじゃなくて論文とかも、まあ、
はいはいはい、
研究もそうだと思うけど、うんうん、やっぱ自分の主張は絶対あるわけよね、
うん、
でそのためにさ、いらん要素は絶対カットするわけ、
うんうんうん、
絶対に それはもう間違いなくそうで、うん、でその中で研究の場合はなるべく恣意性がないようにカットする。この分野ではここは研究できてないけど、私の研究はここを弱い、ここはまだあの今後の研究として残りますっていう言い方でして、なるべく恣意性をカットする。映画とか作品も基本的にはそうのはずないよね。
制約条件を明確にする
っていうか、
こういう場合だとこれは
制約するっていう、うんうん、でそれを説得できてないっていう点では負けなんじゃない、その映画の、うん、
なるほど、
だからあなたを説得できなかったわけです
、はいはいはいはい、
いやあくまでこういう世界もありえるよねっていう、
うんうん、
それはさ、まあ1万人ぐらいいたらさ、釣り大好きで、うん、地方の生活ハッピーみたいな、うん、でもう何万都市もあればさ、それは一つに一つぐらいはさ、きっともうどこの国からどこの地域からもウェルカムですみたいな、うんうん、みんな来てここを楽しんでって誰でもいい OK よっていうのは、まあ、ありえるとするやんか、
うんうんうんうん、
でそういう人たちの中にそういう釣り好きな人が入ってったよっていうことも確率論で言えばめっちゃ少ないかもしれないけどありえるわけよね、うんうん、でそれをでもそれって馬場さんはいやそれってあくまでその確率として少ないものをなんか上げて、なんかこれがさも一般論であるみたいな言い方してませんかっていうところに違和感を持ったと、
う
ん、
そう、あの菅田将暉側のこう釣り好きのナンクルナイサー感かけるその地方の温かさみたいな、
だそれは説得できなかったっていう失敗だけじゃない、
はいはいは
い、
い
やこのリアリティだって絶対あるよって言い切れなかったっていう、
まあまあね、それは
絶対それもさ、
うん、
何百例かに一例はありえると思うよ、
ね、まあまあね、確かに、うん、うんうんうん、
そのユートピアを描ききれなかった疑問を持たせた時点でそこは負けだ、
うん、
それは創作論以前の話かなとも思うけどね、うん、
はいはいはい、うん、なるほどね、なるほどね、いやまあそうか、うん、でもさ、なんかなんていうの、あ、まあでも究極的に僕がなんかモヤモヤしてるのはこれが大々的に映画化されるということで、
うんうんうん、
要はさ、多分クドカンじゃないと映画化できないと思うんですよ、この作品って。でなんかこうなんていうの、有名な脚本家であればなんかそれが許されるみたいな、その小手先でやれるわけじゃん、こうなんか現実に対する批判力がなくて幻想的な美しい物語を作ってこううっとりするというか、そのお涙頂戴するようなサプリメント的な作品でもさ、有名脚本家なら作ることが許されるわけじゃん、
うんう
ん、なんかこの構造かと思ってそのっていう、なんかそのなんていうの、集客力さえあればこうなんかその現実に対する批判力がないものでも世の中に出て経済は回るのだみたいなっていうこうシステムがあるよなって思って、ね、あ、これが俺の今回のずっとモヤモヤしてたものかと思って、
現実に対する批判力ね、うん、まあ、批判したいとかメッセージ伝えたいっていうよりも そこの失敗以前のところかな、そこにあるリアリティを感じさせられなかったって、
うん、
でドラえもん、まあ、またエンタメっていうかもしれんけどさ、
うん、
ドラえもんはドラえもんのリアリティがあり、金田一少年には金田一少年のリアリティがあり、
はいはい、
その世界にさ、あの入ってるから多少のね4次元ポケットから秘密道具出してきてもまあそういう世界もあるんだろうなって思うわけじゃないですか、うんうん、それはまあ読者側がコミットしててまあるからだと思うんだけど、だからそこのリアリティを作りきれんかったっていうところなんじゃないですか、
うんうん、はいはいはいはい、
でじゃあそのリアリティを作るために多分相対的な物差しは置いておくべきだったかなとは思うかもしれない、
うんうんうんうん、
やっぱそういうケースもあるんだよみたいなのを、
はいはいはいはい、
例えば作品の中で主人公にいや地方移住 して失敗してる人の例みたいな、
うん、
地方ってこんなんでこんなんでこんなんでみたいなのを、うん、まあそういうシーンがあるんか僕は知らんけど、うん、っていうケースをちょっと例示しといて、でもこのケースではうまくいきましたよみたいな、
うん、
あくまでこのケースではねみたいな、
うん、
ちょっと格好好きで言えば、まあ作品としてのリアリティ、その作品のその世界ではおそらく幸せな結託が生まれたんであろうっていう言い方にはなるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、なるほど、そうか、なんかドラえもんはさ、なんか秘密道具はさ、こうまああるけどそこが大事なんではなく、秘密道具があったとしてものび太はひどい目に遭うわけじゃない、うん、だからそのあれは倫理の道徳の教科書だよね、
まあ、あ
れは、
ね、まあね、
うん、で結局しずかちゃんと結婚できるのはのび太が誠実だからだよね、道具を使えたからではなくみたいな、まあ、うんうん、っていうそのなんかそういう話じゃん、だからその、うん、なんかメッセージ性を伝えるための道具じゃないですか、その嘘は、でなんか、うん、だからそこになんか誠実さはある気がするんですよ、
なるほど、
うん、これなんかもうメッセージ嘘じゃんと思ってい
やメッセージだ嘘じゃないって、嘘じゃなくて、うん、おそらく小さい例を、本当に絶対そういう例はあると思うね、うん、普通に考えれば、それは何千例もあれば成功例失敗例いっぱいあって、うん、そういう例もあって、うん、その例が一般的ですよとか、その例がなんか普遍的ですよみたいにパッケージするから、うん、いや嘘じゃんって思うわけでしょ。
まあそうそうそう、うん、
だからもうこういう例ですっていう、
あ、
うん、
なるほどね、うん、あそういうことか、
だからそこがメッセージの誠実さで、
はいはい、だからあれか、現実に対するメッセージというよりはこう泣ける物語であると、
まあまあ泣けるのか、うん、こういうハッピーな物語をパッケージして提供ご提供しますっていうだけ
の話。なるほど、そういうことか、うん、フランダースの犬とかだと思ってみればよかった、
ね、フランダースの犬はそうかもしれないけど、
うん、なんかこうそうか、
うん、
なるほど、ちょっと見えてき
た、だからメッセージというか、うん、そうね、セットそこの作品の、うん、そうね、うん、そういうことだと思いますよ、うん、なるほど、
そうか、ちょっと分かってきた、だからサプリメントとして見るのが正しいんだな。
まあそうね、うん、だからそのサプリメントを毎日取り続けますが、たまに取るから効くんでしょっていう、うん、だからそのサプリメントのリアリティを、いやこれビタミン C ほんま入ってんのって疑って飲んでるわけですよ、
う
ん、
まあね、
うん、表示にはビタミン C 100mg 配合って書いてるけど、なんか入ってる気しないよって言ってるわけじゃないですか、
うん
うんうん、いやでもまあビタミン C 入ってるんですよ彼らの中では。
なるほど、うん、なるほど、
という作品だと思います。
わかりました、はい、
だということは俺、私は多分見ることはもうないと思う。
ああ、いやでもなんかね、うん、そういうのがさ、こうなんていうの、だから俺大体作品見た後燃やつくのはそのパターン結構多いなって思って、うんうん、結構ほら有名な監督とか有名な脚本家のやつは結構それが多い。でも彼らもさ、だって年間何作品とか作ってるわけじゃん、うんうん、でもそこまでなんか一個一個にさ、なんか詰められないよなっていうのは分かる、うん、
まあね、
うん、
でしかもその人だけの責任かどうか分からんしな、
まあまあ
ね、脚本がこう作ってたかもしれんけど、うん、監督がこういう指示があるかもしれんし、あのいろんなやっぱいろいろ漏れ聞くときにはね、この主演俳優が出ないからこっちに回ってきましたみたいなとか、そういうパワーバランス、うん、でどうしてもこの人押さないといけないからこの人のシーンたくさん入れるみたいなとか、
はいはいはいはい、
そういうパワーバランスもあるから、うん、その脚本家一人がとか監督が一人がとか、
うん、
役者が悪いとか、うん、そういう一方的な何かあるわけだけじゃないと思うけど、
うんうんうん、ね、まあね、
うん、
やっぱり
まだあなたの心に刺さらなかったと。
有名なやつは見ないのが正しいかもしれない。
有名な極論に走るな。それも
なんかこうなんていうの、こう小手先で回し始めたであろうって思った人のやつはもうスパッと切るのがいいのかもしれない。
なるほどね。
そうみたいなことを、はい、ちょっと今回
確かにね、
はい、ずっとだからそうもやもやするな、これなんだこれはと。はい、すいません。
わかりました、はい。最近ちょっと甘い後で言います。
はい、
はい、大丈夫です。
エンディングでいきますか。
エンディングでいきましょう。はい、ということで今日お送りしましたのは、はい、
映画サンセットサンライズでございました。
はい。はい。週末作戦会議室へお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ということでね、今日は映画サンセットサンライズの話をしてまいりました。
はい、
まあサンセットサンライズの話というかババさんの持つモヤモヤですね。
すいません、はい、私のモヤモヤな話です
けど、はい、まあありますよ、作品との相性ね、
うんうんうんうん、
そもそもあります、うん、なぜか刺さる作品、
うん、
なぜか刺さらない作品、
うん、
みんないいと思ってるけど私はいいと思う、うん、ね、ありますよ。アポカリプスホテルの話をしていいですか。
おお、あの後どうだったあれ、そういえば。
いやもう、ね、
最後どうなるかって話してたやつ、うん、
いやまだ終わってない、まだ
終わってない、終わってない
ですけど、うん、苦しい
苦しい
苦しい
そうか、どう苦しいの。面白くないの。
いや俺にはちょっとやっぱ刺さらなかった。
やっぱだ日常ものってこと。
なんかやっぱシュールなギャグをやりたいだろうね。
なるほどね。
でもなんか俺に刺さるギャグではないし、
うん、
なんかでちょっとなんか主人公たちの思いの変化みたいなのを、うん、あんま気持ちの変化、生きるとは働くとはみたいな、うん、なんかちょっといい話をしようってしてるところの全部のバランスの悪さが俺にはちょっとあのアンバランス感が多分いいっていう人もいると思うんだけど、俺はバランスが悪いと思っちゃうし、こういう舞台装置ならばまあこういうことには答えないといけないんじゃないのっていうところにあんま答えてくれないから、なんかうーんっていう。
アポカリプスの舞台でええ話すんだよってなる。
いやええ話してもいいねんけど、なんか遠いアポカリプスという世界が崩壊してるよっていうところからっていう問いだと思うよね、
うん、
でそこで人間は人間というか残されたロボットたちはどう生きるかっていう問いが与えられて、それに対する答えがなんかピンとこない感じなんだよな。
もうシュールなギャグを言いながら、
シュールなギャグを言いながら、そうそう
終わらない日常を過ごそうじゃないかってい う、
いやなんか途中からなんか宇宙人たちもいっぱいやってくる、なんか豊かなホテルになりましたってなってきて、うんこれか、俺が見たかったのは違うな、みたいな。なんか俺が見たかったのこれ違うというわけではなく、なんか問いに対しての答えじゃないやろみたいな。
はあ、はあははあ、は、うん、なるほどなるほど。お
人間がいなくなった後のホテルでロボットたちがただミッションを与えられてやり、うん、働き続けてる。
外国人受け入れようって話じゃないのこれ、もしかして。
ああそういうことか。
いやごめん、普通は今適当に言ったけど、
そういうメッセージか
知らんけど。
日本でもそれだったらさ、案に言えばさ、うん、日本人全部排して外国人受け入れようっていうさ、うん、いや別にそういう思想的な話ではないんだとは思うけど、うんうん、
まあそういう新しく入ってきた人を受け入れて豊かになろうっていうことは。
そういうことなんだ。
何ですか、知らないですけど。
いや要はそういう感じもないと思うんやけど、まあまあでもそうかもしれない。
そんな政治的な
メッセージかもしれない。でもちょっとやっぱ刺さんないものは刺さんないな。
はいはい、まあね、
思いましたね。
はい、
逆にジークアクスは言いたいこともたくさんあるんだけれども、うん、まあまあ刺さりましたね。
え、そのなんていうの、物語として面白いってこと、それともその社会に対するメッセージ性みたいなものが強くあるみたいな感じ。
ああ、もう物語として。
物語として面白い。
あ、面白いというか、あのもうサンライズがどうやってガンダムを売っていくのかを見る
のが面白い。あ、そうなん。あ、俺それ好きかもしれない。あ、ちょっと
面白いなって思う。あ、うん、あひょっとしてこういうふうに売ろうとしてるからカラーと組むっていうのもそういう意図だし。
あ、 勉強させて いただきます。
いやいや、俺の推測ね、はい、全部推測、推測。
それ勉強させて。
で、それが多分なんか物語ともオーバーラップしてるような気がしてるよね。物語のあちらの世界とこちらの世界って、要は古いガンダムユーザーと新しいガンダムユーザーのことのメタファーとしても捉えられるんじゃないかなと思って見ていくと、なんか面白くなってきたって思って。
なるほど。あ、それはちょっとじゃあどっかでやりましょうや。
面白いね。
はい。
って思いましたけど、まあまあ、あの、今いろいろ言いたいこともあるんだけど、まあまあ、ね、そうやって作品を見てね、ああだこうだ言うっていうのがこのポッドキャストの魅力ではないでしょうか。
はい。
今日ぜひおすすめしたいのはポッドキャスト週末作戦会議です。
そちらもう聞いとるかなってなる。はい、
はい、ということで来週の予告いきますかね。
はい、来週なんでしょうか。
実はあの前回の予告が、あの、次回私がする作品の予告で、
おお、そうか、
はい、なんですけど、ちょっとあの順番的に馬場さんのターンだったんで、馬場さんのターンなんですけど、まあ、次回はちょっと今やってる映画サブスタンスの話をね、ちょっとしようと思います。
はいはい、
まあ一番チタンに近いじゃないですかと思っていた作品なんですが、
伝説の作品チタンに近い、
それが、はい、あのチタンと比較してもどうだったのかという観点からちょっとお話をさせていただければと思っています。
はい、
というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、お相手は佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。
さよなら。